暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その1、見返りを期待しない方が落ち込みにくくなる。見返りを求める習慣があると落ち込みやすくなります。相手が喜ぶような行動は一見すると理想的に思えます。他人の手伝いをしたり協力をしたりするのは確かに相手は喜んで感謝をしてくれることでしょう。しかし行動する前は良くても行動した後が問題です。喜ぶような行動をした後お返しに何をしてくれるかなと強く期待してしまうからです。見返りが必ずあるとは限りません。見返りがない時もあるでしょう。見返りがなければあの人は最低だ。人の親切を分かっていないと恨んだり憎んだりしやすくなります。自分には価値がないのかと落ち込みやすくなります。だから人間関係が悪くなります。そもそも行動する動機が見返りを求めるから良くありません。それを不純な動機と言います。では本当に純粋な動機とは何でしょうか。それは単に相手に喜んでもらい笑顔が見たいという動機です。相手が幸せになることに幸せを感じれば一番揉めることがありません。見返りを期待しない方が落ち込みにくくなります。見返りがなくて恨んだり憎んだりすることがなくなるからです。相手に喜んでもらい笑顔が見たいという純粋な動機を持つ。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その2、失ったものが命でさえなければやり直しはいくらでもできる。恋人を失った。財布をなくした。家が焼けてしまった。車が壊れた。大きなものを失って落ち込んでいますか。ちょっと待ってください。そもそも落ち込むべきポイントがずれています。落ち込むにはまだ早すぎる。本当に落ち込むのは命を失った時です。その時こそ本当にやり直しが不可能になるので落ち込んで当然です。しかし大きなものを失ったとしても命まで失っているわけではありません。命がある限り何度でもやり直しができますから落ち込むことではありません。むしろまだ命がありますから感謝しなければなりません。生きているだけで御の字です。大きなものを失ったとしても命さえまだ残っていれば何度でもやり直しができるはずです。命がある限りあなたの努力次第で何度でも再挑戦ができます。まだまだこれから。落ち込むのは命を失ってからのこと。それまで落ち込む必要はないのです。命がある限り諦めず何度でもやり直す。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その3、人間はギリギリの状態でいい明暗を出す。明暗が浮かぶのはどのようなタイミングでしょうか。リラックスしているときに明暗が思い浮かぶと言いたいところですが、現実は違います。確かにリラックスしているときには心も体も落ち着いてアイデアが出やすい状態のように思えます。しかし頭の回転まで穏やかになっている状態のためなかなか鋭い明暗は思い浮かびません。私たちはリラックスして物事を考えようとしても難しい。先に眠くなります。それに落ち着きすぎていると古い慣習や常識などを優先してしまい保守的な考えしか浮かばなくなります。時間も十分にあれば気持ちが緩み、なかなか勢いがつきません。明暗はギリギリの状態で浮かびます。条件が悪かったり時間が少なかったりする場合には頭が高速回転で回ります。能力以上の能力を発揮するのは常に悪い条件の時です。必死になっているときは常識や慣習を超えた発想をしやすいため思わぬ明暗が浮かびやすいです。しかもテンションも高くなっているので次々と思い浮かびます。有名作家は締め切りに追われるのが常です。しかし実は締め切りに追われたから明暗が浮かび有名になりました。手塚治虫や赤塚不二夫も締め切りに追われたから常識や慣習を破った発想やアイデアを量産できました。往々にしてそういうものです。自分をわざとギリギリの状態に持っていくことは時に必要です。悪条件と思えても実は好条件です。本来以上の能力を発揮できるのです。ギリギリの悪条件を好条件に変える。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その4、諦めない心こそ本当の才能。本当の才能とは諦めない心です。先天的な才能より諦めない心の方がはるかに重要です。諦めさえしなければ夢が叶う可能性は飛躍的に向上します。ほとんどの人が成就しないのは途中で諦めるからです。なかなか絵がうまく描けない。なかなか仕事がうまくいかない。なかなかテストで良い点が取れない。上達が遅くて自分には才能がないと諦めてしまい、前に進む努力をやめてしまいます。だからいけない。すぐ諦めるなら何をやっても成就しないでしょう。よく考えてみましょう。経験がないことは誰でも始めは下手です。うまくいかなくて当然です。人によって成長の速さも千差万別です。成長が遅い人もいるでしょう。なかなかうまくいかなくて落ち込むのは当たり前です。当たり前にもかかわらず多くの人はすぐ結果が出なければ自分には才能がないと考え諦めます。問題は諦めずに長く続けるか否かです。どんなに下手な人でも諦めずに10年続ければ必ずうまくなります。10年がダメなら20年、20年がダメなら30年。若さによる身体能力を必要とすることでない限り長く続けさえすれば知識や知恵や経験が積み重なる一方です。死ぬまで続ける覚悟があれば何を挑戦してもうまくいくはずです。そういう意味で諦めない心こそ本当の才能と言えます。その気持ちさえあれば何をやってもうまくいくのです。才能より諦めない心を持つ。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その後、カッとなって頭から吹き上がる水蒸気をパワーに変える。18世紀、ジェームズ・ワットという発明家が水蒸気を回転式の力へ変換することに成功しました。わかりやすく言えば、水を入れたやかんが沸騰して出てくる水蒸気を回転する力に変換できるようになりました。回転に力を変えることさえできれば、あらゆる分野で応用が可能です。ベルトコンベヤーも回転です。自動車が前に進むのも回転です。今のエレベーター、エスカレーター、自動車、電車も全て回転が動力源です。それまでは人の手による工場製鉄工業が中心でした。ワットが発明した回転式蒸気機関によって工場製生産が本格的になりました。工場、鉱山、鉄道、汽船などあらゆるところに普及し、産業革命を進める主役となりました。この革命は実はあなたにも言えることです。腹が立って落ち着かない時があります。心の底から湧き上がる怒りをパワーに変えます。イライラしたらそれで終わりにさせるのではなく、力に変換できないか考えましょう。悔しさをバネに勉強するのもいいでしょう。イライラを発散させるためにスポーツに打ち込んでもいいでしょう。溜め込んだフラストレーションが大きいほど爆発も大きくなるはずです。その爆発を暴力として発揮するのではなく、勉強、仕事、スポーツとして発揮すればいい。暴力として吐き出せば警察に逮捕されます。勉強、仕事、スポーツとして発揮すれば多くの人から称賛されます。吐き出す向きさえ間違いなければイライラは強力な力になります。あなたのイライラは大きな生産性を生み出します。あなたの中にも産業革命を起こしましょう。イライラを人や社会に役立つパワーに変える。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その6、忙しくなれば嫌なことも忘れられる。嫌なことがあったとき、手っ取り早く忘れる良い方法があります。忙しい状態に自分を追い込みましょう。忙しくない状況でも無理に忙しい状況を作り出しましょう。忙しいという漢字は心をなくすと書きます。忙しくなれば適度に自分を忘れることができるということです。むやみに時間がありすぎるのも問題です。時間がありすぎると考えすぎてしまい、そういうときに限って悪い方向へと傾いてしまいます。まず何かに集中です。仕事でもいいです。勉強でもいいでしょう。集中しているときは大事なことを考える余裕しかなくなり、無駄なことを考える暇がなくなります。落ち込みを一時的に忘れることができます。しかも仕事や勉強に集中していれば成果は割れやすくなります。忙しくなるというのは悪いことではありません。嫌なことを忘れ、仕事や勉強の成果は割れやすくなるチャンスになるのです。嫌なことを忘れるために仕事や勉強に忙しくなる。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その7、背伸びをすると悪循環から抜け出せる。落ち込んでいるとき人間の行動が鈍くなります。何もしたくなくなります。じっとしていると血液の循環が悪くなる一方です。 血液の循環が悪くなれば、さらに頭の回転も鈍くなり、暗い気分になるでしょう。そういう時こそ背伸びがおすすめです。体をピンと伸ばして大きく背伸びをしてみましょう。どんなに元気がなくても背伸びくらいはできるはずです。するとなぜか少し元気が出てきませんか。私もよく仕事の合間には背伸びをしています。凝り固まった筋肉を伸ばすと気持ちいい。体中の血液の循環が良くなり元気が出てきます。疲れたり元気が出ない時には体を伸ばすと気分転換ができたり、気持ちをリセットしたりする効果があります。突破口は背伸びなのです。背伸びをする。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その8、元気を出す方法は実に単純。美味しいものを食べるだけでいい。私が落ち込んでいた学生時代のある日のことです。落ち込んでいた私を見て友人から、高弘君、とりあえず美味しいものを食べに行こうと誘われたことがあります。言われるがままに友人と一緒に近場の美味しい韓国料理店へ行きました。美味しいものを食べていると自然と元気が出てきました。食べないと人間は生きていけません。元気がないから食べない、食べないから元気も出ない。いつの間にかそういう悪循環に陥っていることがあります。食べることで元気もエネルギーも出てきます。美味しいものを食べることで悪循環を断ち切るきっかけを作れます。友人はそれを知っていたのかもしれません。友人に美味しいものを食べに連れて行ってもらったことで元気を取り戻すきっかけになりました。そう考えると元気を出す方法は実に簡単だと思いませんか。美味しいものを食べるだけでいい。量は少なくてもいいですから、心から感動するほど美味しいと感じる料理を食べに行きましょう。美味しさに感動して元気になり、お腹いっぱいになって元気になります。私がそうであったように、どんなに落ち込んでいてもすぐ元気になれるはずです。また一方で、友人の元気がない時にあなたができることといえば、美味しい食事に誘うことです。食事はあなたのおごりの方がベターです。友人が一番好きな食事を食べてもらい、落ち込みから救ってあげましょう。元気になったり元気づけたりするのは食からです。美味しいものを食べに行く。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その9、性格は明るくても暗くてもいい。大切なことは元気であること。そもそも私たちは明るさと暗さに対してある固定観念を持っています。明るいことがいいこと、暗いことは悪いことという固定観念です。そういうケースが多いだけです。必ずしもそうだとは限りません。暗い人でも元気な人がいます。確かに暗い人は元気がないように見えるかもしれませんが、そう見えるだけです。暗くても実は至って元気です。人間に限らず、そういう動物は世の中にはたくさん存在しています。例えば深海魚です。200メートルより深い深海に生息していても元気です。深海魚にとって降水圧、暗黒の環境の方が居心地は良くて元気が出ます。またコウモリも暗いところで生きる生き物です。暗いところに住んでいるから元気がないわけではありません。暗いところにいる方が落ち着くのでしょう。暗いところに住んでいても元気です。そもそもそういう風にできています。元気になるためには明るいか暗いかは関係ありません。ありのままの自分を生かすことが大切です。深海魚は深海魚だからこそできる仕事をしています。コウモリはコウモリだからこそできる仕事をしています。暗い人は暗いままでいい。明るい人は明るいままでいい。元気でさえいれば明るかろうが暗かろうがどちらでもいい。暗い人は無理に性格を変えて明るくなろうとする必要はありません。無理に性格を変えようとするから自然に反して元気が出なくなります。暗いなら暗いなりにできることをすればいい。深海魚には深海魚だからこそできる仕事があるように、暗い人は暗い人だからこそできる仕事があるはずです。人付き合いが苦手な人はだからこそ一人で行動する勇気があることでしょう。無口で話が下手な人はだからこそ友人の話や意見に流されることはありません。今の自分が自然にできることを十分に発揮することです。誰かと同じになろうとするのではなく、自分がありのままを発揮できるような生き方をしましょう。それが一番元気の出る生き方なのです。性格は暗くてもいいから自分らしく元気になる。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その10、落ち込んだ経験は心が強くなる元気になる。自分の性格や考え方が変わったきっかけを思い出してみましょう。特に落ち込んだ経験を思い出しやすいと思いませんか。例えば失恋した時の経験です。涙を流したり落ち込んだりした経験は一生忘れません。また受験に失敗したり仕事で大きなミスをしたりして落ち込んだ経験も同じです。苦しみや落ち込んだ経験は忘れません。そういう経験があって考え方が変わったり、勇気や精神力が強くなったりします。辛い経験に限って自分が大きく変わる元気になるのは人生の法則です。なぜでしょうか。それは筋トレをした時と同じです。仮にダンベルでトレーニングをしても筋力は鍛えられません。適度に重いと感じるダンベルやバーベルでトレーニングをした次の日、筋肉痛になりますね。慣れていない大きな負荷があったので筋肉が少し損傷して回復するまでに痛みが伴います。しかし少し経てば筋肉痛は収まります。むしろ以前より強い状態で回復します。また同じ負荷がやってきても対応できるように以前より強い筋肉になろうとします。これをオーバーロードによる超回復の法則と言います。これは辛い経験でも同じです。ひどく落ち込んだ時は確かに辛い。筋肉痛と同じように精神的な苦痛があります。数日間は精神的な苦痛のため元気も出ないし身動きも取れない。しかしこれもオーバーロードによる超回復の法則と同じようにしばらく経てば痛みが収まります。しかも以前より強い状態で回復します。後から同じような負荷があっても耐えられるようになるため心が強くなります。そういう経験は決して無駄ではありません。辛い経験は自分が生まれ変わる元気になります。自分が強くなるのは苦しみの後です。筋肉をトレーニングするときも精神力をトレーニングするときも原理は同じなのです。精神的苦痛を感じて強くなる。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その11、すべてうまくいかないときは神様からの救命しろというメッセージ。朝寝坊をしてしまう。そういうときに限って電車が遅延している。電車遅延のため会社に遅刻する。朝から疲れたせいか仕事で失敗する。失敗をして気分が悪くなり人と喧嘩する。喧嘩でイライラしていたせいで財布を落としてしまう。財布を落として交番に行き、その日は心配で寝不足になる。また次の日朝寝坊。なんという悲劇でしょう。夏つらみ8章はこのことです。悪いことというのは立て続けに起こります。事実としてこういう時があります。日常生活では悪いことが次々起こり、全てがうまくいかない時があります。そういう時に無理に頑張ると余計にうまくいかなくなります。電車遅延が発生している時、会社に遅れそうだと思って無理に乗車すると電車の運行に影響が出て電車はさらに遅延します。問題が発生した後は二次災害が発生しやすい。発生している問題を無理やり問題解決をさせようとすると逆に問題を大きくしてしまいます。何もかもうまくいかない時は神様からの救命のメッセージだと思うことです。神様があなたに救命のタイミングを教えてくれています。少し気分が落ち着くまで待ちましょうという神様からのメッセージです。何もうまくいかない時にそれ以上無理に動かない方がいいのです。全てうまくいかない時は少し休憩する。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その12、うんとなっているときは無意識のうちに呼吸が浅くなっている。悩みを考えているときは頭に余裕がなくなってうなりそうになります。うんとなり始めたら赤信号です。そのときの呼吸はどうなっていますか。呼吸が浅くなっていますね。悩んでいると無意識のうちに呼吸が浅くなる。呼吸が浅くなるから脳へ酸素供給が不足して頭の回転が悪くなる。だからなかなか案が浮かばない。こうした悪循環になっています。この悪循環を断ち切るためにはまず深呼吸をしましょう。少し上を向いて深呼吸すればいいでしょう。大きく吸ってゆっくり吐いてみましょう。するとパッと気分が明るくなるはずです。十分な酸素が脳に届いて本来の頭の回転に戻るのです。うんと悩んでいるときこそ深呼吸をする。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その13、足りないのは自分を褒める習慣。 褒めてもらおうと思うのは受け身です。よく考えてみましょう。あなたのことをどう感じるのかは人それぞれです。他人がいつ褒めてくれるのかもわかりません。いつ誰がどこで褒めてくれるかわからないので不安定です。ましてやあなたのことをあなた以上に知っている人が他にいるでしょうか。一番自分のことをよく知っているのは自分ですね。褒めることはもっと積極的になって構いません。積極的になる方がいい。自分で自分を褒める習慣を持ちましょう。自分以上に自分のことを理解している人がいないのになぜ他人が褒めてくれるのでしょうか。自分以上の理解者がどこにいるでしょうか。どれだけ悩んだか一生懸命になったか努力したか。自分のことをよく理解しているのは自分だけです。本来あなたを最も褒める人はあなたになるはずです。自分で自分を褒める習慣がありますか。恥ずかしいことではありません。むしろどんどん自分で自分を褒めましょう。小さなことでも結構です。今日できたこと、努力したこと、達成できたことをどんどん褒めましょう。褒めることは認めることです。自分の素晴らしい部分をどんどん認めて前向きになるのです。自分で自分を褒める習慣を持つ。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その14。一度に多くのことに手を出さない。確実にできる一つのことから始める。一度に多くのことに手を出していませんか。欲が強いとつい一度にたくさん手を出してしまいます。そもそも多くのことに手を出しすぎると疲れやすい。また集中力が分散してしまうため失敗しやすい。しかし仕事がうまくいかないだけならまだいい方です。一番恐ろしいことは仕事がうまくいかないばかりかやる気や自信まで失ってしまうことです。これが一番良くない。一度にたくさん得ようとして全てがうまくいかないと失望感や絶望感も計り知れない。だから落ち込みやすいです。そもそも一度に多くのことへ手を出す習慣をやめることです。確実にできる一つから始めればいい。たくさんの仕事を抱えたとき同時にまとめて処理するより確実にできることから順番に片付けていった方がいい。それは非効率のように思え実は一番効率的です。一つの仕事に集中できるため質が良くなり早く片付きます。一つ仕事が片付けばやる気が出て自信もつくのでさらに次の仕事がはかどるようになるのです。確実にできることから始める。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その15。なぜ俳優はいつも元気なのか。俳優はなぜ元気なのでしょうか。特別な才能があり無尽蔵の元気が湧き出ているわけではありません。俳優も人間ですから落ち込むこともありますし元気の出ない時もあるでしょう。作り笑いという演技が上手いから後から元気になっています。実は私たちの脳の中にはハッピーイコール笑いという公式があります。昔からハッピーな時に笑っていたのでハッピーと笑いが結びついています。楽しいことや嬉しいことなどハッピーなことがあった時に笑いますね。しかし楽しいことや嬉しいことがなくてもわざと作り笑いをしてみましょう。無理やりでも構いません。わざと笑っていると本当に元気になります。ハッピーイコール笑いの公式が頭の中にあるので作り笑いでさえも笑っているうちにどんどんハッピーな気分になります。元気がない時や落ち込んでいる時こそ作り笑いは重要です。そういう時こそ俳優の作り笑いを見習ってわざとでいいので笑いましょう。俳優の元気のコツは作り笑いにあったのです。作り笑いの達人になる。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その16。深く落ち込んだ時はこの世と人生について深く考える機会になる。以前の私はひどく落ち込みやすい性格でした。人見知りも激しく怯えやすく落ち込みやすかった。この世や人生について深く考えたことがまだなかったからです。10代後半から20代前半にかけてひどく落ち込み人生については徹底的に深く考えた時期がありました。明るい音楽を聴いたり友人とバカ話をしたりしてごまかしました。しかし一人になるとまた不安が襲ってきて振り切れませんでした。生きている意味は何だろう。何のために生まれたのだろう。この世は誰が作ったのか。この際だから徹底的に考えてしまえ。開き直ってうつうつと考えにふけていた時期がありました。究極を言えば私たちは生かされています。自分を産んだのは親であり親を産んだのは先祖であり先祖を産んだのは地球であり地球を産んだのは宇宙です。人が作ったものは一つもない。自分はただ生かされているのだ。そういう究極的な部分にまで突き詰めて考えたらパッと明るくなりました。自分が悩んでいることがちっぽけであるという事実が分かったからです。思い込むのではなくそういう事実があるとはっきり悟ったとき悩みが消えました。自分も相手も生みの親が同じだと分かれば人見知りどころか仲間に思えてきます。宇宙に生かされていると分かれば自分の悩みはちっぽけだと分かります。その結果落ち込みにくく元気になりやすくなります。そういう時期があったからこそ今明るく元気になっています。何かに絶望してこの世や人生について深く考える時期は重要です。自分がそういう経験をしたのでよく分かります。元気がなく暗い人は実は後から明るくなる可能性を秘めています。暗く元気がない時には苦しいと思って終わりにするのではありません。なぜ元気が出ないのだろう。なぜ落ち込んでいるのかと徹底的に原因を追求しましょう。突き詰めると地球や人生宇宙という壮大なスケールにまで発展することでしょう。それは生きる意味や自分の人生設計など真剣に考えるきっかけになります。できるだけ若い時期にそういうことを考える機会は必要です。早ければ早いほどいい。そういうことがないと人間は真剣に考えません。叱られた時には深く反省するように落ち込んで元気がない時にも理由を深く考えることです。その時期は辛いですが後から楽になります。落ち込む時期はむしろチャンスなのです。落ち込んだ時はこの世や人生について深く考える機会にする。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その17。今夜は心の病院だった。私は元気が出ない時今夜に駆け込んでいます。今夜でどんな本を探すのかというとやはり元気が出る本です。まず明るい表紙から探します。明るい表紙は元気な雰囲気が漂っていて見ているだけでも元気になります。前向きなタイトルならなおさら手に取ってペラペラとページをめくります。パッと目についた文章をしばらく読んでいるだけでも違います。本屋で元気の出るような言葉に出会うと明るくなりやすいです。またそういう言葉を求めているからこそ読書をした時の吸収力が強くなります。元気になりたい気持ちが理解力に変わるからです。自分は元気がなく落ち込んでいるからこそ本の内容も普段以上に理解しやすくなっています。落ち込んだ時こそ読書のチャンスです。本屋は心の病院です。あらゆる落ち込みを回復させてくれる場所です。体の調子が良くない時には病院に行きますが心の調子が悪い時には本屋です。暗い心を明るくさせマイナス思考をプラス思考へと変えてくれます。ぜひ元気がない時は本屋に駆け込みましょう。本屋で癒してもらう。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その18。元気がない時こそフレッシュでナチュラルなフルーツがおすすめ。元気がない時にはフレッシュでナチュラルなフルーツをおすすめします。フルーツには元気がいっぱい詰まっています。バナナ、みかん、ぶどうなどは皮を剥いて食べます。パイナップルやキウイフルーツの甘酸っぱさがいい。リンゴは丸かじりが一番です。フルーツすべては元気がいっぱい詰まっています。フレッシュなフルーツの命があなたへと伝わり元気が出てくるはずです。ただし缶詰にされたり濃縮還元されたりした飲み物ではよくありません。一度工場で加工されたものはせっかくフルーツに宿っている元気が抜けてしまっています。やはり自然のままのフルーツを食べるのが一番。元気がない時はフルーツが元気を出す薬になるのです。元気がない時はフレッシュでナチュラルなフルーツを食べる。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その19。早く回復しようとすればするほど余計に焦って回復しにくくなる。落ち込んだ時には早く立ち直ろうとします。元気がない時は早く元気を出したいと思います。早く回復したいと思うのは当然です。不思議なことではありません。しかし逆効果になっている場合があります。落ち込んでいる時こそなかなか気持ちの切り替えが難しい。早く元気を出そうとしてもそう簡単にすぐ出るものではありません。早く元気を出したいが早く早く、そう焦れば焦るほど余計なストレスがかかり回復しにくくなります。 ただ、でさえ気が動転していますから、余計なストレスは与えないことです。ポイントは慌てず、触らず、ゆっくりです。そもそも早く回復しようという考えをやめることです。タイムプレッシャーがなくなるだけでも、全く気の持ちようは変わるはずです。時間に任せましょう。慌てず、触らず、ゆっくり、気長になっているのが一番回復は早いのです。慌てず、触らず、ゆっくり、回復する。暗い気持ちがたっと明るくなる30の方法。その20。体調がいいと落ち込みにくく、元気も出やすくなる。体調が悪い時に限って落ち込むようなトラブルが重なる場合があります。例えば、風邪をひいている時に限ってテストで悪い点を取ってしまう場合です。不運にも人生では悪いことが重なってしまうことがあります。そういう時には、まず体の病を治すことが先決です。考えても見てみましょう。例えば、風邪をひいている時はそもそも元気が出にくいです。熱に浮かされたり、喉が痛かったり、頭痛がする時にはそれだけでも大変です。精一杯で他のことを考える余裕もありません。そういう時はそもそも元気は出ないし、出せなくて当然です。体調が悪いのに元気を出せという方が難しい。出せる元気も出なくなります。そういう時は体調を回復させることが最優先です。風邪薬を飲んでぐっすり寝て体調が回復すれば元気が出やすくなります。体調が良くなると元気も出やすくなります。少しくらい嫌なことがあっても元気で吹き飛ばしてしまいます。体調がいいとストレスへの免疫力も強くなるのです。体調管理をしっかりする。暗い気持ちがたっと明るくなる30の方法。その21。行き詰まった時はとりあえず寝るのが一番。私はいつも元気が出ない時すぐ寝るようにしています。落ち込んだ時も同じです。疲れが溜まっていると明るいことを考えにくいです。むしろ余計にマイナスを考えてしまい悪化させてしまうことさえあります。悪いことは余計に悪い方へと考えてさらに元気がなくなってしまいがちです。元気が出ない時はさっさと寝ています。いつまでも記憶を引きずらないためです。寝るとかなり回復します。寝て起きた時にはそういうことがあったことを忘れていたこともありました。寝るという長時間のブランクが落ち着きを取り戻すきっかけになります。一度脳も体も電源を切って休憩をさせてあげます。寝起きには脳も体も疲れが取れて冷静に落ち着いて考えることができるようになります。寝起きはプラス思考になりやすい。行き詰まった時にはくよくよ考えず、とりあえず寝てから考えましょう。それは辛いことから逃げているわけではありません。辛い時があった時は考えるための余裕を作るために寝ています。ぐっすり寝て体調が良くなれば余裕ができて気持ちの整理もしやすくなるでしょう。元気も出やすくなるのです。とりあえず寝てから考える。暗い気持ちがたっと明るくなる30の方法。その22。散歩が習慣の人は落ち込まない。元気がない時こそ体を動かせば自然と元気が出てきます。体の血液の流れが良くなるだけでなく脳へ巡る血液量も増えます。脳の前頭葉というところが活発になると元気とやる気が出てきます。テンションがぐっと上がります。古代ギリシャの医師ヒポクラテスは歩くことは最良の薬であると言いました。体の健康だけでなく元気を出させ落ち込みから回復させる効果まであるという万能の健康法です。まだ医学が十分に発達していない古代から散歩の効用は認知されていました。散歩が習慣になっている人はそもそも落ち込みにくい。歩くことで元気が出るからです。元気がなくても歩くとすぐ元気が出ます。また散歩をしていると様々な景色を目にすることになります。部屋の中でじっとしていても景色は変わらずなかなか気分転換はできませんが外に出て散歩をするとすぐできます。ただブラブラ歩くだけでいい。歩くことは暗い気持ちがパッと明るくなる最良の方法なのです。散歩を習慣にする。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その23。数字がカウントされている様子を目にすると元気が出てくる。気分が落ち込んでいたり元気が出なかったりした時には散歩がおすすめです。体を動かすとドーパミンというやる気物質が脳内で分泌され気分が高揚してくるからです。ただぼんやり散歩するだけでも効果があります。さてここからがポイントです。歩く時も元気が何倍も出やすくなるコツがあります。歩数計を身につけて散歩します。ただぼんやり歩くだけでは散歩の量が抽象的です。たくさん歩いたかな、いつもより少ないかなというくらいしかわかりません。しかし歩数計を身につければ自分がどのくらい歩いたかが具体的になります。歩くにつれてメーターの数字が上がり自分が向上しているような体感が得られやすいです。人間は数字がカウントされているところを見ると興奮して元気を出します。カウントが上がればさらに歩きたいというやる気にもつながります。歩く歩数が多くなるとさらなる元気が出ることでしょう。あっという間に元気を取り戻すことができる方法です。いやそれどころか落ち込む前より元気になっていることでしょう。もちろん健康にも有効です。歩数計を身につけるのが年寄り臭いと思わず若い人もぜひ身につけていただきたい。もちろん私も実践しているおすすめの方法です。散歩の時には歩数計をつける。暗い気持ちがたっと明るくなる30の方法。その24。陶酔することは元気のないところから抜け出す突破口になる。元気になるためには陶酔することが大切です。気持ちよくなったりうっとりしたりリラックスしたりすることです。あなたにはお酒以外で陶酔できる何かがありますか？好きな映画を見てもいいでしょう。気になっていた本に読みつけるのもいいでしょう。美術館に足を運び、美しい芸術に触れてみるのもおすすめです。趣味のスポーツで汗を流すことも大切です。恋人とデートすることでも OK です。何かに触れて夢中になり、陶酔することです。私の場合なら文章を書くことが好きなので、たくさん書いて陶酔します。普段からよく文章を書いていますが、そういう意味で落ち込んだり、元気がなかったりした時の方がよく書けます。その時間が嫌なことを忘れさせ、いい気分転換になります。元気を取り戻すチャンスになります。何かに陶酔することで、元気のないところから抜け出す突破口になるからです。夢中になれるのは素晴らしいことです。一つのことに集中することで、元気のない日々とさようならできるのです。大好きなことに陶酔する。暗い気持ちがたっと明るくなる30の方法。その25。真の楽観主義とは反省と改善をきちんとすること。昔から元気を出すためには楽観主義が大切だと言います。確かに楽観主義は大切です。前向きにプラスに考えることで元気も出やすくなるでしょう。しかし間違った楽観主義を貫いている人がいます。現実の悪い出来事を無視して反省も改善もしない人です。人間なら誰でも失敗をしますし落ち込みます。そういう時に悪い出来事について考えないように目を背けています。考えるのが面倒なこともあるのでしょう。一見すれば楽観的に思えます。しかし実はこれを間違った楽観主義と言います。反省も改善もしないのではまた同じ失敗を繰り返すことでしょう。同じことがいつ起こってもおかしくない状態であるため怯える日々になります。反省も改善もしないことで背後例のようにいつまでも不安がつきまといます。なかなか元気が出にくいです。楽観主義のふりをして大丈夫と思っても反省と改善がなければ同じことを繰り返し成長も進歩もありません。あなたはいかがでしょうか？間違った楽観主義になっていませんか？本当の楽観主義とは失敗を反省し改善することです。起こった出来事のありのままを受け止め自分の行いを変えてみます。どこが悪いか他のかを分析して二度と起こらないように改善することです。きちんとした改善ができれば同じような失敗を繰り返すことがなくなります。だから悪い出来事から解放されて元気が出やすくなります。きちんと目を向けて考えます。きちんと考えることでストレスをなくし心を軽くさせること、これが真の楽観主義なのです。真の楽観主義になる。暗い気持ちがたっと明るくなる30の方法。その26。反省と改善ができればきっぱり忘れていい。大きな失敗をしてしまった。仕事中に大きなミスを犯してしまい落ち込んでしまうことがあります。落ち込むのは仕方ありません。もちろん次からミスをしないように反省することは必要です。同じ失敗を2回も3回も続ける方がさらに目いってしまいます。 反省をして二度と起こらないように改善ができれば、あとはきっぱり忘れていい。一番いけないのは嫌なことをいつまでもくよくよ引きずることです。反省をして改善ができたにもかかわらず、あの時こうすればよかったなと悪い部分を引きずるのは不能です。終わったことを繰り返し考えても過去にタイムスリップできるわけではありません。後から何度も考えるのは疲れますし、落ち込みが強くなります。反省と改善ができればきっぱり忘れていい。そういう取捨選択を明確にしましょう。大切なことはくよくよ引きずらないことです。終わったことはいつまでもくよくよ引きずらないようにする。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その27。あなたのトラブルは他人から見ると実はそれほど大したことない。あなたは今トラブルの真っ最中かもしれません。仕事のトラブル、金銭のトラブル、人間関係のトラブル。トラブルが起こった時は大慌てをします。精神的に落ち着かず大きなストレスを感じるでしょう。面倒なことになった、大変なことになったと冷や汗をかきながらあたふたしていても立ってもいられなくなるでしょう。絶望的だ。人生の終わりだ。と思うこともあるかもしれません。しかしここで大切な事実に気づいてください。あなたのトラブルは本当に重大なのでしょうか。いえ、きっと勘違いです。あなたのトラブルは他人から見ると実はそれほど大したことありません。例えば恋人から振られて失恋をした人がいるとします。本人はもう人生が終わりだと号泣していても、他人であるあなたから見るとあらら大変ですねと思う程度でしょう。第三者の客観的視点から見ると冷静な考えることができます。恋人と喧嘩するのはよくあることです。恋人から振られるのもよくあることです。失恋で落ち込むのもよくあることです。世の中にはまだまだたくさんの異性がいるよ。一人を失ってもまた新しい恋を始めればいいじゃないかと思うことでしょう。他人のトラブルは客観的な立場になるため冷静に見ることができます。人のトラブルを見たとき客観的に感じるように逆もまた近いです。大変そうに見えても冷静に見れば人生の終わりでも何でもありません。これは恋愛に限らず仕事でも何でもそうです。あなたのトラブルも人から見ると実はそれほど大したことではありません。自分のトラブルは主観的になっているため大げさに考えやすい。トラブルがあったとはいえ今すぐ命を失うことではないはずです。人生の終わりに感じても大げさに感じているだけで実際は小さなことに過ぎません。せいぜい人生にちょっとインパクトがあるでしょう。あまり大げさに考えると自分を追い詰めてしまい余計なストレスに苦しめられます。自分のトラブルは他人から見るとどう見えているかなと考える余裕を持ってください。大げさにトラブルを捉えていたことに気づけるはずです。絶望的だと思うトラブルでも実は希望があります。人生の終わりとトラブルであってもまだまだ人生は続きます。もう生きていけないと思うトラブルでも意外と生きていけます。古代解釈をしている自分に気づいてください。あなたのトラブルは他人から見ると実はそれほど大したことないのです。自分に起こっているトラブルは実はそれほど大したことないことに気づく。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その28。波長を無理やり変えるのではなく今の波長に合った行動をする。私は失恋した直後に失恋の映画を見たことがありました。そういう気分だったのでそういう映画を見たくなりました。その時はなんとなくという理由でしたが選んで大正解でした。私が失恋の気分だったので映画の波長とあって物語をすっと受け入れることができました。その時の登場人物は自分に当てはめて考えやすくなり物語や登場人物の心情などがよく理解できました。見ているうちに何か解決につながる糸口を見つけられることができます。波長を無理やり変えるのではなく今の波長に合った行動をすることです。それはとても自然です。心も体も拒否反応がありません。暗い気分の時は暗い映画を見てはいかがでしょうか。失恋した時には失恋の映画、親を失った時には親を失う映画、大きなミスを犯した時には大きなミスを犯す映画、明るい時には暗い話はどこか別の次元の話と思って人ごとのように思ってしまいがちです。しかし暗い気分の時は自分の波長と合っているため理解しやすくなるはずです。そういう暗い物語も身近に感じられ物語にのめり込みやすくなるでしょう。深い味わいを知ることで自分の生き方を反省したり改善したりするいいチャンスになるのです。自分の波長に合った映画を見る。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その29。ペットショップほど癒される場所はない。私が彼女とデートするときによく立ち寄るのはペットショップです。たまたまお決まりのコースの路上にあったので立ち寄るようになりました。歩き疲れたときには休憩所のように立ち寄ります。ペットショップは癒し専門の動物園です。しかも無料です。犬や猫の赤ちゃんやその他の動物たちもたくさんいます。眠っている犬の赤ちゃんや珍しい種類の犬がいるとついうっとり見とれます。可愛くて無邪気な動物たちの姿を見ているとなぜか癒されて元気が出てきます。もちろんペットショップですから珍しい種類の動物もいます。ペットショップの中に入るとどんなに疲れていても元気が出てきます。元気がないときにペットショップに行ってみましょう。無邪気な姿にきっと癒されるに違いありません。ペットショップに出かける。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。その30。完璧ではない人間が完璧主義を目指すのはそもそも無理がある。完璧主義になると落ち込みやすく元気が出にくくなります。完璧にできるようにするためには大きなストレスがかかりますし精神的にも良くありません。失敗を感じやすくなるため落ち込みやすく元気が出にくくなります。人間は完璧になることはできません。完璧に近づくことはできますが完全なる完璧にはなれません。例えば食器洗いです。割らないように気をつけていても何十枚何百枚も洗っているとたまに手を滑らせて割ってしまうことがあります。もちろん完成や洗い方を改善するなどしてできる限り割らないように完璧に近づけることはできるでしょう。しかしそれでも完全にゼロにする完璧は難しい。どんなに熟練した達人もやはり間違いがあります。作業機から落ちることがありますし行動も筆を誤ることがあります。人は最初から完璧にできませんから目指すことに無理があります。もちろん努力や改善を重ねることでできる限り完璧に近づけることはできるでしょう。またそういう心がけは大切です。素晴らしいことです。しかしそもそも人間が完璧ではないという重要なことを忘れていませんか。完璧ではない人間がすることですから完璧に物事をこなせる方が不思議なくらいです。やはりある瞬間に間違いはあります。そういうものだと思うことです。完璧主義はやめて80点主義くらいでいい。ふっと気持ちが楽になるはずです。80点主義でいく。暗い気持ちがパッと明るくなる30の方法。まとめ。その1。相手に喜んでもらい笑顔が見たいという純粋な動機を持つ。その2。命がある限り諦めず何度でもやり直す。その3。ギリギリの悪条件を好条件に変える。その4。才能をより諦めない心を持つ。その5。イライラを人や社会に役立つパワーに変える。その6。嫌なことを忘れるために仕事や勉強に忙しくなる。その7。背伸びをする。その8。美味しいものを食べに行く。その9。性格は暗くてもいいから自分らしく元気になる。その10。精神的苦痛を感じて強くなる。その11。すべてうまくいかないときは少し休憩する。その12。うんと悩んでいるときこそ深呼吸をする。その13。自分で自分を褒める習慣を持つ。その14。確実にできることから始める。その15。作り笑いの達人になる。その16。落ち込んだときはこの世や人生について深く考える機会にする。その17。本屋で癒してもらう。その18。元気がないときはフレッシュでナチュラルなフルーツを食べる。その19。慌てず騒がずゆっくり回復する。その20。体調管理をしっかりする。その21。とりあえず寝てから考える。その22。散歩を習慣にする。その23。散歩の時には歩数計をつける。 その24。大好きなことに陶酔する。その25。真の楽観主義になる。その26。終わったことはいつまでもくよくよ引きずらないようにする。その27。その28。自分の波長に合った映画を見る。その29。ペットショップに出かける。その30。80点主義で行く。